方法いまり第823号2022年9月号です。猛暑続きだったこの夏、夏の終わりにやっと朝夕涼しくなってきました。天から降るように鳴いていたセミの声も小さくなり、変わって虫の声が毎夜にぎやかになってきました。小さな秋見つけたですね。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は青空の下、巨大なガントリークレーンが紙面いっぱいに写っています。そのクレーンには佐賀県のマークと大きく佐賀県と書いてあります。7月17日、伊万里港をさらなる港湾機能強化を目指し、佐賀県が伊万里港国際コンテナーターミナルにガントリークレーン2号機を設置しました。クレーンは一番高いところが83メートル、重さが700トン、11月に稼働開始の予定です。
主な内容は、トピック、特集農業を知る、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、カブトガニの保護活動、人の動きとなっています。最初にトピックです。第104回全国高等学校野球選手権大会佐賀県予選大会を勝ち抜き、春夏連続で甲子園への切符をつかんだ有田工業高校野球部主将の武雄中出身神原風雅さん、伊万里中出身松尾修太さん、西有田中出身角田隆博さんが去る7月29日深浦市長を訪問し、甲子園大会出場を報告しました。また市内からは他に伊万里中出身中尾錦さんが選ばれました。大会を終えた松尾さんはとてもワクワクしたと話しました。
特集農業を知る。農業従事者の高齢化や従事者数の減少は深刻な問題となっています。それは伊万里市においても例外ではなく、耕作放棄地の増加や農作物の産地維持など様々な問題が発生しています。2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標 SDGs において、私たちができる行動の一つに地産地消があります。地域で育てたものをその地域で消費することで地域経済が活性化され、人が集まるようになり、サービスの質が上がります。この循環によって住みやすい町となり、住民の生活の質の向上につながります。今回の特集では新しい形の農業の取り組み、さらには地産地消につながる取り組みについて紹介します。新しい形の農業へ。慢性的な人手不足により生産量が増えず売上が上がらない。このことで人を雇うにもお金をかけられず、労働力の確保ができない。この悪循環に陥ると安心した農業経営を行うことはできません。そのような中、ロボット技術や ICT を活用して省力化、精密化や高品質生産の実現などを推進するスマート農業が注目されています。大川町川西でスマート農業を実践しているきゅうり農家の中山道則さんに農業に対する思いを聞きました。11年前、父親からきゅうりハウスを継いだ時、 JA 伊万里きゅうり部会は高齢化と後継者不足により売上高が最盛期の約半分まで減少、きゅうり産地の存続すら危ぶまれていました。中山さんは一軒一軒農家を訪ねてノウハウを教えてもらい、それぞれの良いところを吸収して栽培に挑戦。 その結果、当時のキュウリ深いの平均収量である10アルあたり18トンを超える収量を達成し、この成功体験から本格的にキュウリ栽培に取り組むことになりました。しかし、現状に危機感を抱き、効率よく農業をするため、環境制御装置の導入をしました。この環境制御装置は、作物の成長に重要な光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、大気の流れなどの環境要因を生育に適した状態に調整するものです。この装置により設定された温度に到達すると自動でハウスが開閉し、換気を行うといったシステムのオートメーション化が可能になりました。作業の効率化が進んだことで収量が増え、規模を拡大することになく、収益が導入前の2倍に増えました。さらなる挑戦、土を使わずにヤシの実の殻を使い、肥料を水に溶かした液、培養液によって作物を栽培する溶液栽培を導入しました。合わせて地下部の環境制御を行うことで、年間を通じて同じ品質の土壌管理が可能となり、作物の品質と収量の安定化につながりました。スマート農業の実践によって、ハウス内の温度や湿度の管理など重要な作業であっても従業員が判断できる仕組み作りが可能になりました。さらにはあらゆるデータを入手し、そのデータを栽培管理に生かし、ノウハウとして蓄積させていくことで、品質・収量の向上につながるだけでなく、経営の考え方に幅が出てきました。その結果として、スマート農業開始時の令和元年21Rが令和4年には60Rと、経営面積が格段に広がりました。以前のように経営者である自分が働かなければ作業が進まないといった状況ではなくなり、規模拡大を目指しやすくなりました。また休みの確保ができるようになったことで、休日は趣味の釣りを楽しんでいます。しかし、スマート農業の導入には多額の費用が必要です。また栽培知識がなければ、蓄積したデータを栽培に生かすことができないため、スマート農業を導入すれば誰でも簡単に省力化や収益が増えるわけではありません。何度も失敗し、その経験を今後に生かしていく、失敗しても挑戦し続けてきました。そこに本気で農業をする楽しさを感じています。所属している JA 伊万里キュウリ部会の若手組織では、キュウリ栽培に関する情報交換や技術を高める研修会などを定期的に開催していて、個々の農業経営を好転させるための取り組みを行っています。ノウハウを共有し、産地を維持するという考え方は、就農時に先輩農家の方々から指導していただいたことへの感謝の気持ちと、伊万里というキュウリ産地全体の農業レベルの底上げをしたいという気持ちから来ています。個々の農家で儲かる仕組みができれば、やる気がある若い人が集まり、 JA 伊万里キュウリ部会では11年前一人もいなかった若手農家は現在25人まで増えていて、部会の若狩りと活性化につながっています。次々と新たな取り組みに挑戦し、スマート農業を実践してこられた中山さんですが、その取り組みは個人が儲かるためだけではなく、キュウリ産地の維持という大きな目的のために行われています。市内で栽培された農作物はどのような過程を経て私たちの食卓に届くのでしょうか。紹介してくれるのは、 JA 伊万里園芸流通センター所長の岩田圭介さんです。大坪町の園芸流通センターでは、キュウリや玉ねぎ、アスパラガスなどの野菜を中心とした選別を行っています。農作物のサイズ、 型を選別し、箱詰めをしたものを全国へ出荷します。キュウリであれば大阪市場が 90% で、残りの 10% を北九州市場と伊万里青果市場に出荷を行っています。梨であれば出荷時期が早いハウス梨を、まだ梨の出荷が始まっていない関東の市場へ出荷することで、高値での取引が期待できます。ファームツーテーブル。直訳すると、農場から食卓へという意味であり、これは農場、生産者から食卓、消費者へ直接新鮮で安全な作物を届けるという食の流れを意味しています。また、地元の食材を地元で消費する地産地消からの考え方とも言えます。そこで自分で育てた農作物の加工・販売を行う独自産業化の取り組みを行う会社や団体についてその一部を紹介します。独自産業化とは、農林漁業者・一次産業が農作物などの生産物のもともと持っている価値をさらに高め、それにより農林漁業者の所得・収入を向上していくことです。六次産業の6は、農林漁業本来の一次産業だけでなく、二次産業、工業製造業、三次産業、販売業サービス業を取り組むことから、 1×2×3 の掛け算の6を意味しています。畑津町の百姓や昭和56年に養鶏を始め、平成24年に法人化して百姓屋を立ち上げました。山の鶏舎で大切に育てている佐賀県のブランド鶏、骨太有明鶏の加工品を自ら企画し販売、出来上がったのが伊万里ヤマン鶏です。大川町辰川地区で100年続く梨農家の3代目がさらなる100年を見据え、独自ブランド大川3世代を立ち上げました。農園に併設したカフェスペースで新鮮な梨を使ったスイーツを提供しています。でんでん農園、平成8年から村おこし活動の一つとして東山城町河内野の棚田で栽培を始めた黒米。黒米の特徴であるもっちり食感と濃い紫色の魅力に惹かれ、商品開発への熱い思いは新たな加工品へと生まれ変わり、うどんやパスタ、羊羹、せんべいを販売しています。キス町のフェルマキスは、農地の整備から生産販売まで一貫して行う農業サービスの会社。長い農業経験により考えられた土作りを行い、その土地で生産し、収穫、貯蔵、加工、販売までワンストップで行います。今回の農業特集は、農業を知るというテーマで、生産から流通、そして販売までを紹介しました。普段の買い物や外出するときに、伊万里産の食材を積極的に購入するきっかけになれば幸いです。新規就農をはじめとした農業についての問い合わせは、農業振興課電話 23-2557 までお願いします。
みんなの広場です。7月26日、犯罪や非行の防止と犯罪をした人の更生について理解を深め、安全で安心な社会を築くことを目的とした第72回社会を明るくする運動の一環として、メッセージ伝達式が市役所でありました。7月30日から8月31日、歴史民俗資料館で伊万里の生き物展を開催し、動物標本約200点やカブトガニ、市内で採取した昆虫、淡水魚などを展示しました。8月2日、令和4年度伊万里西松浦地区教育研究大会が開催されました。 時代に即した生き方、考え方をする子どもたちを育てるための事例発表などが、市役所と各学校をオンラインでつないで行われました。8月13日、市民センターで市内の企業など19社による合同求人相談会、いまりの飲食相談会がありました。続いて、教育と文化、みんなで考えよう、人権・童話問題。一番言いたくないことが、一番分かってほしいこと。自己紹介をしてくださいと言われたら、あなたは何を話しますか？自分らしさを表すたくさんの事柄がありますが、そのすべてをありのままに話せるわけではありません。一方で、一番言いたくないことが、一番分かってほしいことでもあります。そんな気持ちが大きくなったとき、信頼できる人にだけ大切なことを打ち明けることがカミングアウトです。当事者にとって大きな覚悟を伴う大切な告白なのです。これに対して大切な事柄を当事者が望んでもいないのに言い広めることをアウティングと言います。自分のことをいつ、誰に、どんな方法で伝えるかは本人が決めることで、伝えないことも本人の権利です。情報共有とアウティングは似ているようで違います。良かれと思ってしたことでも人の命を奪うことがあるのです。アウティングによって傷つく人をなくすためには、相手の気持ちを自分に重ねて想像することが必要です。誰もが幸せになるために、当たり前のことを大切にしましょう。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財、伊万里鍋島ギャラリーの名宝、その後。今月は青磁三つ足月皿を紹介します。これは1690年から1730年代に作られた鍋島焼です。この作品は何度も青磁釉を重ね掛けしたと見えて、濃い深緑色をしています。重ね掛けは青磁の色を濃くするメリットがあるのですが、貫入というひびが入ることがあるというデメリットがあります。この作品はどこにもひびが入っていません。献上品を傷つけないように念入りに作ったことが推測されます。皿の縁は円形ではなく、ところどころが絞ったようになっています。低い高台の外側に雲形のような足が三方についています。三つ足がついた器は献上品としてのグレードが高いとされています。問い合わせ先、障害学習課歴史民族資料館、電話 22-7107。
ほがらかページ。8月11日、東山城町河内野にある夢工房滝野で、第5回イノピカプロジェクト in 河内野の一環として、イルミネーションの点灯式が行われました。このイルミネーションはイノシシよけのワイヤーメッシュに電飾を飾り付けたもので、約400メートルにわたり楽しむことができます。このプロジェクトは地元住民と佐賀大学の学生が連携し、地域資源を生かした交流事業として開催されていて、今年で5回目、12月下旬まで点灯されます。百寿記念品贈呈、下土井町の志賀静江さん。長生きの秘訣はスポーツが好きで、今は週2日グラウンドゴルフをしています。肉料理が大好きで毎日食べておられます。親子で遊べる伊万里キッズルームのんびりを無料で利用できます。25日まで。場所は市民センター2階です。伊万里で決まり、資格を生かして働く医療・介護・福祉の仕事。今回は精神保健福祉士。主に精神福祉分野で活躍する国家資格を持つ専門職です。心に病を抱えた人や支援を必要としている人などが、自分のことを自分で決めて自分らしく暮らせるように、 相談や助言、生活支援、社会参加の手助けなどを行う仕事です。精神科、医療機関や施設、事業所などで働いています。医療法人博友会の堀田病院高岡淳さんに伺います。精神福祉士になったきっかけは、営業職でしたが人と触れ合い関わりを深める中で喜びと感謝の気持ちを持ちたいと思い資格を取りました。大切にしているのは、相談される方の言葉一つ一つに重みを感じ、言葉や表情だけでは分かりづらい本音や複雑な気持ちに寄り添うように努めること。仕事のやりがい、相談内容は辛く苦しいこともありますが、多くの人と関わり真剣に支援を考えることで自分自身の成長につながっています。精神福祉士を目指す人へ、私たちは相談される方を患者や障害者としてではなく、多様な価値観を持って生活する生活者として対応しています。自分自身の生活感や経験を生かすことができる仕事です。あなたの経験や個性を生かして一緒に働きましょう。問い合わせ先、高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 我が家のアルバム、下松島の力武和穂さん、恵里さんの長男颯太くん5歳10ヶ月。僕はお絵描きやレゴブロックで遊ぶのが好きなんだ。一番は映画。お気に入りは80年代の洋画だよ。最近のおすすめはトップガン。映画を見た後は気に入った音楽をピアノで練習するんだ。ママから一言。毎日登園前にピアノの練習頑張っているね。体操もどんどん上手になってすごい。これからもたくさん練習して大好きな映画をいっぱい見に行こうね。働くなら伊万里で決まり。山城町クスクツの松本時子さん25歳。仕事は大坪町の IAG で保険の販売をしています。仕事で心がけているのは常に笑顔で人に接すること。大変なのは同世代の人にどのようにして保険に関心を持ってもらうか考えること。自己 PR、 笑顔や一生懸命な姿で皆さんに幸せを届けます。特技はクラシックバレエです。市内でジュニアバレエの指導もしています。興味がある人は声をかけてください。市民へ一言、保険のことは任せてください。四季の歌、コスモスや皆愛されている笑顔。コスモスや皆愛されている笑顔。伊万里ホトトギス会松尾初子さんの句です。草やぶに色かにじます山百合の橙色に心奪われ。草やぶに色かにじます山百合の橙色に心奪われ。伊万里白露短歌会、古賀平さんの歌です。スポーツ、コミュニティセンター単位の地区超対抗で年間を通して開催されるスポーツ大会の結果により順位を競うスポーツフェスティバルを毎年開催しています。7月5日市民センターで令和3年度の表彰式がありました。8月7日国見台球技場で伊万里ラジオ体操会がありました。 約100人の参加者は新しくなった人工芝のグラウンドで汗を流していました。7月16日と17日、夢見るホッケー教室 in 佐賀が伊万里実業高校の伊万里ホッケーフィールドであり、小学校1年から高校1年生までの約70人が参加して熱心な指導を受けました。第16回市民ソフトバレーボール大会が7月17日国見台体育館でありました。9月の市民スポーツ、8日木曜、市長杯争奪市民ゲートボール大会が8時半から伊万里松浦球場で、9日金曜、ライオンズ杯争奪グラウンドゴルフ大会が9時から伊万里湾大橋球技場で、11日日曜、会長杯ソフトテニス大会9時から国見台庭球場で、14日水曜、シローレンゲートボール大会が8時半から伊万里松浦球技場で、18日日曜、帝国会弓道選手権大会が9時から国見台弓道場で、23日祝日、24日土曜、26日月曜、九州地区高等学校野球佐賀大会が国見台野球場で、25日日曜、国見台陸上競技カーニバルが9時から国見台陸上競技場でそれぞれ予定されています。
インフォメーション、魅力あふれる夢の街伊万里ウォーク2022が11月23日祝日、伊万里湾岸八亀コース20キロ、日陽の里鍋島コースが12キロ、小伊万里コースが6キロ、場所はいずれも国見台陸上競技場をスタートゴールで、参加料1000円、小学生以下は500円、申し込み期限11月4日、問い合わせ先伊万里ウォーク2022実行委員会事務局、電話 23-3187、 また伊万里の街を3年ぶりに駆け抜ける伊万里ハーフマラソン2023が来年1月9日祝日、場所は市民センター付近をスタートゴールで、募集人数は2000人、参加料は4500円、申し込み期限10月31日、問い合わせ先伊万里ハーフマラソン実行委員会事務局、電話 23-3187。 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、ストップ・ザ・温暖化伊万里アクションプログラム、伊万里市地球温暖化対策実行計画を策定しており、市役所の各施設や各事業で発生する温室効果ガスを基準年度の2013年度から2030年度までに 40% 以上削減することを目標として掲げ、取り組みを行っています。2021年度は2013年度に比べ温室効果ガス排出量を 41% 削減しました。そのうち二酸化炭素排出量は4202トン削減しており、これは約1313世帯が年間に排出する二酸化炭素の量に相当します。問い合わせ先、環境政策課脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 議会報告、令和4年伊万里市議会第3回臨時会が8月1日に開催。今回の臨時会では予算議案1件、報告3件の審議が行われました。予算議案、令和4年度一般会計補正予算第5号、一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ110万5000円を追加し、補正後の予算総額は 295億2465万9000円となりました。第104回全国高等学校野球選手権大会出場支援事業への歳出補正で提出議案は原案通り可決されました。後期高齢者医療制度の2割負担導入に伴い地方検査証を再送付します。一定以上の所得がある人は10月1日から医療費の窓口負担が2割になります。新しい被保険者証はオレンジ色です。10月1日から使えます。高額医療費の事前口座登録を進めています。窓口負担割合が2割負担となる人には1ヶ月の外来医療の負担増加を3000円までに抑える配慮処置があります。10月1日から3年間、高額医療費の支給対象となった場合、事前に口座を登録することでその都度申請しなくても登録した口座に振り込まれます。この機会に口座を登録してください。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話23-2153。9月15日は老人の日、15日から21日は老人週間です。高齢者福祉への関心と理解を深めるとともに、高齢者が自らの生活向上に努めることを目的に老人福祉法が定められています。年齢を重ねても誰もが健康で安心して生きがいを持って暮らすことができる活力ある長寿社会を築くことが大切です。家庭や地域社会、職場や学校などでの関わりを大切にし、関心と理解を深めましょう。9月の第3月曜は敬老の日です。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話23-2162。60歳以上の人は老人週間期間中は老人福祉センターの利用が無料です。施設の電話番号 22-7108。 新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況、市では国の指示のもと新型コロナウイルスワクチンの2回目接種が完了した12歳以上の人を対象に3回目接種を実施しており、3回目接種から5ヶ月以上が経過した60歳以上の人や18歳以上、60歳未満で基礎疾患がある人などを対象に4回目接種を実施しています。4回目接種の対象者が拡大されました。対象者60歳以上の人、18歳以上、60歳未満で基礎疾患がある人など、18歳以上、60歳未満の医療従事者や高齢者施設などの従事者など、予防接種証明書がコンビニエンスストアで取得できます。感染症予防接種証明書がコンビニエンスストアセブンイレブンで取得できるようになりました。取得に必要なもの、マイナンバーカード、発行料金120円、問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122。 市内の消費を喚起し地域経済や市民生活を支援するために第3次伊万里エールクーポン券を配布します。1人当たり5000円分500円券10枚つづりです。9月末までに世帯主宛に世帯全員分を同封して郵送します。1000円以上の買い物ごとにクーポン券1枚が使用できます。使用期間10月1日から来年 1月31日。また、コロナに負けるなを合言葉に、地元店と市民生活を応援するプロジェクト、いまり頑張ろう応援券、プレミアム付き商品券を販売します。応援券の購入には引き換え券が必要で、一世帯あたり2枚を伊万里エールクーポン券に同封して郵送します。これは強制ではありません。希望する場合に購入してください。5000円分、500円券10枚綴りで買い物ができる商品券を4000円で販売します。使用期間は10月1日から来年1月31日。販売期間は10月1日から31日。問い合わせ先はいずれも企業誘致商工振興課、電話 23-2184。 一人で悩まずに電話してみようよ。青少年相談室は学校や家庭の中での悩みや不安を抱えている子どもたちの相談に応じるところです。また、子育てや子どもの不登校などに悩む保護者の相談も受け付けています。相談員から皆さんへ。名前は言わなくてもいいよ。秘密は守るよ。嫌なこと、悔しいこと、困ったことがあったら電話してね。友達や家族のこと、学校のことなど何でもいいよ。電話。面接相談の受付時間、月曜から金曜、平日9時から5時まで。なお、時間外も留守番電話で対応します。また平日に相談できない人は事前に連絡してください。場所、青少年センター、松島町にある障害学習課内。相談の専用電話 22-7867 22-7867 なやむな。問い合わせ先、障害学習課青少年センター、電話 22-1262。 伊万里団地で一般製材業を行っている山城町の西九州木材事業協同組合が敷地内に新たに工場を増設することに伴い、8月2日市役所で立地協定を締結しました。4月16日に開催された全農杯2022全日本卓球選手権大会兼全日本コープス南九州ブロック卓球大会全九州卓球選手権大会の個人佐賀県予選会において見事優勝した山城町のジュニア卓球クラブの大河内賞6年添島夏樹さん、山城西賞3年の福田ひなさんが7月20日深浦市長に喜びの報告をしました。2人は7月28日から兵庫県で開催された全国大会に出場しました。黒川町内読連絡会では推進活動として講演会を開催します。10月2日2時から、場所は黒川コミュニティセンター。講師はノンフィクション作家で評論家の柳田邦夫さん。参加人数は先着200人、事前の申し込みが必要です。申し込み期限22日。また、大人向けのプレイベント、笑顔で大人時間が22日木曜午後7時から8時まで、伊万里町中一番館で開催されます。問い合わせ先、黒川コミュニティセンター電話 27-0001。 3つの市町で 広域連携企画を始めます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により日常生活が変化し、出かける機会が減ってしまいました。伊万里市、有田町、武雄市の隣り合う三市町、通勤や通学をはじめ普段から行き来することが多いのではないでしょうか。地元や隣の市町のまだ見ぬ魅力を探しに出かけませんか。有田町有田夏祭り納涼花火大会が18日、神事は9時から、場所は先人登校の日で、夏祭り15時30分から、花火大会20時から、場所は歴史と文化の森公園で、問い合わせ先、有田商工会議所、電話 42-4111、伊万里市、伊万里フルーツ狩りが30日、南畑町で、問い合わせ先、道の駅伊万里ふるさと村、電話 24-2252。 武雄市、西九州新幹線開業イベントが23日から25日まで、場所は武雄温泉駅南口駅前広場。問い合わせ先、ハブ都市新幹線課、電話0954-23-9160。 パブリックコメントの結果、伊万里市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直し案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。老朽化した市民センター文化ホールの設備などを改修するため、来年1月16日から3月31日まで使用できません。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 伊万里リサイクルフェアを23日祝日、市役所校舎裏の公用車車庫とその周辺で行います。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 専門の相談員による空き家の利用・活用・相続・賃貸・売買・リフォームなどについての相談会を開催します。期日は10月6日木曜、場所は市役所面接室。相談員は2人の専門相談員と市職員。申し込み期間は12日から30日まで。なお、申し込みの時に相談内容や希望する専門相談員を連絡してください。問い合わせ先、都市政策課住宅空き家対策係、電話 23-2464。戦没者などの死亡当時の遺族で、令和2年4月1日において公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に特別弔慰金が支給されます。期限を過ぎると請求できません。手続きが済んでいない人は早めに手続きしてください。請求期限は来年3月31日です。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 毎週火曜日は午後7時まで市役所のみで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは今月はミニ運動会です。21日水曜10時から大坪コミュニティセンターで、お誕生会は28日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、 いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 近年は台風の大型化や線状降水帯による局地的な大雨、地震など私たちが過去に経験したことのない災害に見舞われることが多くなってきています。伊万里市に居住する外国人についても、母国で経験したことのない災害や災害時の避難場所などについて事前に知識を得ることは重要です。このため外国人向けの防災講座を優しい日本語で行っています。外国人が働く事業所などで講座を活用してみませんか。問い合わせ先、まちづくり課多文化共生係、電話 22-7046。 総務省統計局では10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。問い合わせ先、情報政策課情報公開統計係、電話 23-5491。 一人親家庭のための学習支援、ボランティア支援員による一人親家庭のための学習支援、学習相談などを行っています。毎週金曜の午後6時から8時まで障害学習センターです。対象は一人親家庭の児童生徒、小学校1年生から中学3年生まで。問い合わせ先、佐賀県母子家父福祉連合会、電話 0952-97-9767。 介護職の人材不足を解消するため、シニアの皆さんに介護職のやりがいや魅力を発信する啓発用 DVD を貸し出します。グループで開催する講座や研修会などで活用してください。 DVD の内容はセカンドキャリアで活躍するシニア世代の紹介で約10分です。問い合わせ先、公益財団法人佐賀県長寿社会振興財団、電話 0952-31-4165。 就職活動のコツは、自分に合う仕事は、面接でうまく話せない、そんな就職活動の困りごとはハローワークに相談してください。電話は 23-2131。 氷河期世代の就職フェアが13日火曜、佐賀市のジョブカフェ佐賀であります。申し込み期限は12日。問い合わせ先、ジョブカフェ佐賀、電話 0952-27-1870。 ハローワーク唐津で就職相談会があります。こちらも問い合わせ先はジョブカフェ佐賀で、電話 0952-27-1870 です。企業シニア求職者説明会があります。詳しいことは佐賀県シルバー人材センター連合会、電話 0952-20-2011 へお尋ねください。9月は全員労働安全衛生月間です。スローガンは、大丈夫、慣れと油断が事故招く、安全確認、初心忘れず。問い合わせ先、九州運輸局佐賀運輸支局唐津庁舎、電話 0955-72-3009。 一人一人ができること、ゼロカーボンアクション30。今月のテーマは、再生可能エネルギー電気に切り替えましょう。再生可能エネルギーとは、太陽光や風力などの自然由来で 二酸化炭素を排出せず、かつ繰り返し利用できるため、資源がなくならないエネルギーのことです。積極的に再エネ電気に切り替えてエコな暮らしをしましょう。問い合わせ先、環境政策課脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 次は募集です。10月2日の伊万里スポーツデーの参加者を募集します。市民アジャタ大会、市民ペタンク大会、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルです。詳しくはスポーツ振興係、電話 23-3187 へお尋ねください。ファミリーサポート登録講習会受講者を募集します。地域での子育て支援活動を通して子育て家庭を応援してみませんか。募集期限は16日。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 ひまわり畑 in 南畑のスケッチ作品を募集します。募集期限は28日。問い合わせ先、南畑町まちづくり運営協議会事務局、電話 24-2001。 キウイ収納セミナー参加者を募集、10月2日にあります。募集期限は22日。問い合わせ先、伊万里農林事務所西松浦農業振興センター、電話 23-5128。 NHKBS プレミアムで日本縦断心旅2022秋の旅を放送する予定で、旅は10月3日に愛媛県をスタートし、秋の鹿児島を目指します。番組は皆さんからの手紙で旅のルートを決定するため、伊万里市内の忘れられない場所、風景にまつわる手紙を募集します。佐賀県の放送予定は12月5日から9日まで。問い合わせ先、 NHK ふれあいセンター、電話 0570-066-066 です。婚活イベント、スポーツの秋婚、日時は10月16日。募集期限は10月6日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 危険物取扱者の試験が11月20日あります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 こんにちは、図書館です。9月の休館日、12日、19日、26日の各月曜と23日の秋分の日、22日の館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、3ヶ月次検診と10ヶ月次検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月次検診は8日木曜市民センターで、検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、妊産婦乳幼児相談は12日月曜、ストレスケア相談は13日火曜、市民センターであります。予約制ですので、前日までに電話で予約してください。9月は健康増進普及月間です。統一兵庫厚生労働省、1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬、健康寿命を伸ばしましょう。特定健康審査は市民センターでは27日と28日にあります。予約が必要です。個別検診は来年3月31日までです。問い合わせ先、 健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜8時から10時まで電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 9月の行事予定、市民センター明星太鼓20周年記念演奏会が25日日曜2時からあります。老人ホーム入居券を代わりに申し込んでという電話は詐欺です。大手企業の名前で近々市内に老人ホームができる、優先的に入居できる権利があると電話があった。不要ですと断ると老人ホームに入居できずに困っている他の人に権利を譲りたい、あなたの名義を貸してほしいと言われたのでいいですよと返事した。その後弁護士を名乗る男性から電話があり、あなたのした行為は名義貸しという犯罪行為だ、権利はあなたが買ったことになるので入居費用100万円を払ってもらわないといけないと言われ、怖くなって相談した。騙されたと分かった時には相手と連絡が取れなくなるケースが多く、被害回復は非常に困難です。不審な勧誘はきっぱりと断ることが大切です。一旦電話を切り消費生活センターに相談してください。電話は 23-2136 です。
カブトガニの保護活動。牧島地区の海岸周辺は伊万里湾カブトガニ繁殖地として国の天然記念物に指定されており、カブトガニを保護するためさまざまな活動をしています。ここは産卵に適した海岸の環境が保たれていて、つがい数はここ数年約600に対して昨年は1512つがいと倍増しています。7月16日に産卵を見る会を開催し、今年は34のつがいの産卵の様子を観察することができました。またカブトガニの館や伊万里高校理科生物部、牧島小学校で飼育した3130匹の幼生を放流しました。8月1日現在の人の動き、男 25,693 人、女 27,245 人、合わせて 52,938 人で前月に比べ15人減っています。世帯数は 23,598 世帯で4世帯増えています。これで広報伊万里9月号を終わります。
先週土曜日9月3日いつもお世話になっている南畑の農園へ梨とぶどうを知人へ送るために訪れました。日々刻々伝えられる台風11号の被害を最小限に防ぐため、家族総出で収穫されたコンテナが土間いっぱいに所狭しと広げられてありました。今日広報の録音は9月5日月曜日です。今日手塩にかけて育てた農作物がどうぞ台風の被害が最小限で済みますよう切に願っています。季節の変わり目、どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。